本語の SBS です。
一般の在留邦人にとって総領事館といえば、パスポートや在留証明など各種の証明や在外選挙の時にお世話になるくらいの地味な役所で、そのトップの総領事は日系のイベントや行事で挨拶する人ぐらいのイメージでしょう。しかし現在メルボルン駐在の松永和義総領事は、それらのイメージを一変させてしまいました。E メールによる情報提供をはじめとして、メルボルン総領事館は前よりもずっと目に見える存在になってきましたし、松永総領事自身が先頭に立っての活躍もよく耳にするようになりました。その松永総領事には今から1年2ヶ月余り前の着任直後にもインタビューさせていただきましたけれども、こんばんは。まずその後の感想から聞いてみました。
まず一つはですね、本当に日本とオーストラリアの関係がの重要性がすごく高まっていった1年だったなというふうに思いますね。で、特にその、ターンブル首相が1月に日本に来られて、今まではどちらかというと経済とか貿易とか、そういう面でいろいろ意見交換をするのが中心だったのが、今は防衛とか安全保障とかですね、そういう本当に幅広い分野でいろいろな意見交換がなされて、で特に今その国際情勢がいろいろ不安定な中でですね、その日本とオーストラリアの関係の重要性というのがますます高まってきたと。で、一つの象徴的な出来事として、もう一つ TPP に関してですね、アメリカが離脱する中で、TPP11 という形でですね、日本とオーストラリアがイニシアチブを取るような形でですね、合意に至ったというのは、これも非常に二国間の国際社会におけるですね、重要性を物語るような出来事だったんじゃないかなと思います。で、あと私がここに住んでいてこの1年間で感じたことを言いますとですね、改めてメルボルンにとって MCG が重要なんだな、もちろんそのメルボルンクリケットグラウンドの重要性っていうのはあるんですけども、私なりに解釈すると、 M はマルチカルチャリズムで、 C は、コンビニエンスで、G はジェネロシティ、そのビクトリアを象徴するような多文化、あとその利便性で、非常な人々の寛容さ、この部分をですね、1年2ヶ月、ここに住んでいてですね、非常にこの素晴らしさをすごく感じまして、この3点について、日本が数多く学ぶべきことがいっぱいあるんじゃないかなと。この MCG の素晴らしさをですね、数多くの日本の皆さんに知っていただきたいなというふうに考えています。
一個人としてですね、オーストラリアの印象は実際に着任されてから変わりましたですか？
非常に大きく変わりましたね。やはりここに来る前というのは、正直言うと、白人の方が多い、西洋文化の影響を数多く受けてるという印象でありましたけれども、2016年に発表された国勢調査の結果を見てもですね、本当にこの数年でそのアジアからの、移民の方が非常に多く増えているということで、そのメルボルンの中を歩いていてもですね、非常に、アジアの方が多くおられているなという印象を受けまして、で、それに伴いましてですね、ますます日本の、文化であるとかですね、その他にも経済的な面でもですね、そのメルボルン、ビクトリア、オーストラリアの方が日本を受け入れるですね、土壌というのがすごく拡大してきているなというふうに感じました。
松永総領事は2月のメルボルンジャパニーズサマーフェスティバルにくまモンを呼んだり、去年末の日本映画祭のオープニングレセプションに忍者に扮して登場したりと、着任1年目からコミュニティの支援にも積極的です。もちろん私の知る限りこういう前例はありません。
そのまず一つはですね、いずれ の新しいことも予算がかかってないんですね。予算がなくてもですね、 同じ思いを持つ人を見つければそこのところで新しいことをやることができるというふうに強く思ってまして、ですからくまモンの件に関してもですね、オーストラリアに着任する前に、熊本県知事にちょっとご挨拶して半分冗談でメルボルンにくまモンを連れてきてくださいと言ったんですが、それを覚えていただいてですね、でくまモンをメルボルンにというお話を、熊本県側からいただきまして、でそこも、費用はですね、もちろん熊本県側も、負担するというのはありますけれども、私どもの受け入れの方もですね、特段大きな予算を要はその外務省の方から取らなくてもですね、なんとか皆さんのご協力を得る中で移動してもらったりとか、あとその通訳を確保させていただくとか、そういう部分も全部ボランティアの方でですね、ご協力をいただいて、実現したというのがあって、ひとえになんかやはり新しいことをやるときには重要なことはその同じ思いを持つ人をですね、つなげることで、これができれば何か新しいことっていうのはできるんじゃないかなと、で、それが一つ、自分を突き動かしてですね、新しいことを、お金がなくてもなんとか、できるんだということを一つ証明したかったなというのがあります。でもう一つはですね、その今の私日本に対する若干の危機感があって、でそれは何かというとリスクを取らなくなってきてると。でやはり何か新しいことをするときには必ずリスクというのはあるんですけれども、何かそのリスクを最小限に抑える方向にばかりいろいろ目が行きがち でそれで結局何もできないというようなことがいろんな面で見られるなと思ってまして、でそれから比べるとメルボルンに住んでいて感じるのはですね、ここではいろんなイノベーションが起きていると。で例えば Wi-Fi が生まれた、あるいは Google マップの基本的な技術が生まれた、また飛行機に搭載されているブラックボックスが生まれた、そういう新しいイノベーションがですね、ビクトリアにおいて次々起こっていると。でそれはやはりひとえにいろんなリスクを恐れずですね、いろいろみんなで意見を自由に戦わせながら新しいものを作り出していくことのベネフィットっていうのをですね、皆さんが何か共有しているところにあるんじゃないかなと思ってまして、ですから総領事がなんかその忍者の格好をして、出ていくというのは、リスクというよりも なんだ総領事はというような、なんかその変に思う人もですね、おそらくいるのかもしれないですけれども、でもそこをリスクと捉えるよりもですね、なんか面白いことをやってる総領事がいると言って喜んでいただける人の方が多いんじゃないかなと。それだったら多少のリスクは恐れずですね、自分の殻を破って一歩踏み出すと、そういうことが大事じゃないかなと。でそれを今の日本に置き換えて、やはり日本自身が自分たちの殻を割ってですね、一歩踏み出すということをしてもらいたいという思いの中で、私自身もまず自ら行動で示してですね、忍者の格好をしたというふうに、考えてます。
こちらのコミュニティ、日本人コミュニティを活性化してやろうと、そういう気もありました。
それはもう非常に大きく感じていますね。で本当にいろいろなボランティアの方がですね、ここのコミュニティでいろいろ行動されているというふうに強く思ってまして、ただやはり一部ですね、そのなかなか若い人がそのコミュニティの中に入っていかないとか、いうような実態もあるんではないかなと思っていて、特にそういう若い人たちにですね、もっともっとコミュニティに参加してほしいなという思いもあってですね、なるべく自分自身もそういう若い人が集まるような場に参加するように努めましたし、またこういう忍者みたいな格好でですね、若い人たちにもなんか関心を持ってもらいたいなということもありまして、今ビクトリア全体で2万人の在留邦人がいますけれども、若い人たちがどんどんこちらに来ていただいて、でそういういろいろなコミュニティにですね、参加して、で、ビクトリアにおける日本を盛り上げる、あるいは日本とオーストラリアの人を結びつける、そういう活動をもっともっと活性化したいなというふうに思ってます。
メルボルン駐在の松永和義総領事でした。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。